ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームチョココロネさん、桃さんこんばんは。私は看護師をしています。本当に忙しくて大変な仕事ですが、患者さんが元気になられて感謝されると、やっぱりこの仕事が好きだなぁといつも思います。そんな看護師である私の職業病、看護師あるあるの話をしたいと思います。仕事以外で人と出会っても、ついついその人の血管を見ては、採血したい血管だわとか思ってしまう。かっこ笑う。医療ドラマを見ていると現実と比較してしまい、看護師役や医師役の演技にそんなやり方はしないだろうと思わず突っ込みそうになったり、病名や薬の名前が気になってしまい、いまいちドラマの内容に入り込めないなどなどあります。美容師をやっている友達と話していたら、その子は街ですれ違う人のヘアスタイルや髪色が気になって仕方ないと言っていました。そしてどんなにうまく作られている面であっても必ず見抜けるよとも言っていました。かっこ笑う。ももさんは職業病ってありますか？チョココロネさん、お便りありがとうございます。面白いですね。みんなあるんじゃないかな。それぞれお仕事をしている方はそのね、その道の専門家なわけですから、普通の人とは違う見方をしてしまうことって絶対あると思いますけど、看護師さんってそうなんですね。血管見られてるんですね、私たち。そう、採血したいなって思うぐらいこう立派な血管だったり、私はいつもどっちかというと嫌がられるタイプで、あーなかなか血が抜けませんみたいに、看護師さん泣かせの血管だそうなんですけれども、そうか、そういうところもあるんでしょうし、ドラマもね、医療ドラマ多いですからね。いやー、きっと専門家の方が見ると、あ、ちょっとそれは違うなと思ったり、反対にね、ドラマなのにすごい本物みたいにこう、あの手つきとか動き方が本当の、ね、お医者さんとか看護師さんみたいだって思われるような役者さんもいるんでしょうね。面白いですね。そして美容師さんの、そりゃヘアスタイルも気になりますし、どんなに素晴らしいカツラであっても見抜かれてしまうんですね。怖怖みたいね、思っちゃいますけれども、私の職業病はですね、そうね、例えばコンサートに行ったりとかして、で純粋にそのコンサートを楽しみたいのに、なんとなくこう、あ、今の演出いいかも、使えるかも、私もそれやってみようかなとか考えちゃったりとか、そう、反対に、うん、今の流れは私は好きじゃないな、私だったらこう変えたいなとか、そう、その純粋に音楽を楽しみたいのに、なんかこう自分の仕事にこう活かせないかなって思っちゃったりとかする時はあります。あん、つまんないって、もっとちゃんと音楽聴きたいのになって思う時もあるし、それはコンサートと限らず、例えばあの娘の幼稚園の行事とかに行ったりして、こうみんなが歌ってたりするのを聞いていてね、ピアノ伴奏に合わせてみんなが歌ってたりするのを聞いてて、ああ、今のコード、今のピアノの和音は、今のコードは こういうコードか、私だったら違うコードにしたいなとか思っちゃったり、今のは間違えちゃったのかな、それともそういうハーモニーの音なのかなとか、なんか気になっちゃったりして、全然そんなつもりなく聞いてるんですよ最初は。だけどやっぱり自然と耳に入ってくる音が気になると、なんか一瞬そっちに耳が持っていかれちゃったりすると、もっとこうさっきのコンサートと同じで、もっと純粋に受け止めたいのに、なんかついつい違うことを考えちゃったりとかすることありますね。あと、まあ私は絶対音感がないのでよくわからないんですけれども、うち家族みんな音楽なので、音楽を仕事にしてたりするので、そう、絶対音感がある人にとっては音程がないようなもの、その、なんて言うんでしょう、楽器の音とか音の高さがあるものじゃなくて、カーンっていう音だったり、どっかにゴンって当たる音だったりとか、それもなんか何の音か思わず当てたくなってしまうみたいで、娘とうちの主人との会話で時々、ね、今のゴンって音パパ何見とか、いやファのシャープじゃないみたいな会話があったりすると、へえそんなこと気になるんだと思って、私わかんないやなって思いながら聞いてたりしますけど、やっぱそういうのねあるみたいですよ。で、音楽の方だとそんな感じで、今度私ラジオもやらせてもらってるじゃないですか。そうするとこう喋り、テレビを見ていてとか、あとは司会の方、普段の会話ではそのほとんど気にならないんだけれども、その喋ることを専門としている方、司会の方とかテレビとかラジオとかで話されている方の言葉遣いだったりとか、あ、こういうボキャブラリーがあるとこんな言い方ができるんだって感心する場合もあったり、今の言葉遣いって合ってるのかな、私が知ってるのとちょっと違うよなって気になっちゃって調べちゃったりとか、イントネーションも、今のイントネーションって本当なのかな、また調べてみようみたいになったりとか、そういうのが気になっちゃうことはありますね。多分それも職業病なのかなとかって思いますけどね。どうなんでしょう、皆さんもありますか？これちょっと面白いので、それぞれの職業の方のあるある職業病みたいなのあったらぜひ教えてください。ももかんでお話ししたいなと思いました。チョココロネさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム白熊さん、ももさん、お誕生日おめでとうございます。この番組でもう何度このセリフを言わせていただいているんだろうと思うと、長くももかんを聞いているんだなと嬉しく思いますと、こんな風に何度もお祝いさせていただいていて今更って感じなんですが、なんで4月1日生まれの人は3月生まれの人と同じ学年になるんだろうとふと思いまして、だって4月がスタートじゃないですか。なのになんで4月1日からじゃないのか不思議ですよね。ももさんもそう思われたことはありませんか？何はともあれお誕生日おめでとうございます。ますます楽しい番組を作ってくださいね。白熊さん、お便りありがとうございます。そうなんです、
今日4月1日ですもんね。私お誕生日なんです。ありがとうございます。白熊さんにね、何度もお便りでおめでとうございますってももかんに送ってきていただいていますけれども、嬉しいです。本当ね、長く応援していただいているんだなって思いますよね。そうなの、そうなの。4月1日は学年の中で一番最後になるんですよね。で、4月2日から次の学年、下の学年になるので切り替えの日なんですけど、で、私生まれたのが夜11時なので、本当に2日になるちょっと前ぐらい、あと1時間したら次の学年に行っちゃうよみたいなギリギリのところで生まれたんですけれども、4月1日生まれだから、その3月とか前の年の人たちと同じ学年に入っているんですけど、私もずっと不思議に思っていました。3月31日でいいじゃない、なんで4月1日まで含まれるのって思ってたんだけどね。ちゃんとね、調べてみるときちっと理由といいますか、ちゃんとお約束があるんだそうです。誕生日の前日の最後の瞬間に年を取るということになっているからなんだそうです。で、それどうしてかっていうと、2月29日のお誕生日の人のためでもあるんだそうですよ。2月29日、うるう年じゃないですか。日付の通り誕生日にした場合、2月29日は4年に一度しか誕生日が来ないことになるので、そうすると年を重ねていけないじゃないですか。で、それだと困るので、年が増えるタイミングは、誕生日の前日の最後の瞬間に年を取ると法的に決まっているんだそうです。つまり4月1日生まれの人は3月31日の夜の11時59分59秒、キュキュキュキュキュ、本当そのギリギリのところで年を取るんですって。そういうルールに、ね、なっているんだそうで、学校教育法によると、小学校に入学できるのは4月1日時点で満6歳となった次の日以降に入学が可能となっているんだそうです。つまり4月1日が誕生日の人は、法律上は4月1日時点で満6歳となった翌日になっているため、一つ上の学年になるんだそうです。わかります？なんか言葉で説明しているとすごくわかりづらいですけど、まあ、要は4月1日生まれの人は4月1日に次の年になる、誕生日になるっていうのではなく、3月31日の最後に年を取るということが決まりになっているので、3月の方たちと同じようにそっちに含まれるわけですね。なるほどなって思いますよね。確かに2月29日のお誕生日の方、それだとかわいそうというかね、お誕生日ならない、年を重ねていけないですもんね。なるほどなと思いますね。あとね、もう一個不思議だなって思って、私子供の頃からいたのね、早生まれだねって言われるじゃないですか。でも1月からその4月1日を含め1月2月3月の人たち早生まれって言うけど、え、早生まれだねって言われるけど、学年の中で私一番遅く生まれてるのに、なんで早生まれ早生まれって言われるのかなってずっと思っていて、で、これはね、4月から3月という区切り、学年で考えるから話がややこしくなっているだけで、普通に1月から12月の1年で区切って、で、何年生まれという部分だけに注目すれば、1月からその4月1日生まれた子供は1年早く小学校に入るじゃないですか。だから早生まれなんだそうです。4月から3月で考えると遅く生まれてるような気がするけど、1月から12月で考えると確かにその時期に生まれた子たちは早い学年に行くから早生まれなんですね。なるほどって感じですよね。白熊さん、実はそういう意味があったんだそうですよ。もしよかったら誰かお友達に教えてあげてください。というわけで、私また一つ年を取りましたけれども、元気にまだまだ頑張って番組を作っていきたいと思いますので、新たなこう40代大人の魅力あふれる番組になるとはとても思えませんけれども、頑張っていきたいと思いますので応援してください。白熊さん、ありがとうございます。続きまして、もう一つお便りご紹介します。ラジオネーム、あやっぺさん。ももさん、こんばんは。少し前に弟の誕生日がありました。
今年20歳になったので、姉の私もちょっとくらい奮発してお祝いしてあげようと、会社帰りにいつも気になっていたけどちょっと高級で手が出せなかったケーキ屋さんでホールのバースデーケーキを買って帰りました。家に帰ると弟はまだ帰っていなかったんですが、テーブルの上になんとケーキの箱が。今年は二十歳になったし、夕飯の後みんなでケーキでお祝いしましょうと笑顔の母。マジか。しかもネームプレート付きのガチのバースデーケーキ。そうこうしているうちに父が仕事から帰宅。部屋に入ってきた父の手荷物の箱を見て固まる母と娘。みんなの好みがわからなかったから全部違う味のケーキにしたよ。我が家族よ、お祝いするならちゃんと相談しようよ、かっこ私も含め。その時のノリで買っちゃうところ、家族はやっぱり似ているんだろうか。テーブルにケーキの箱が3個並んでいる絵を見た弟は感動とか感謝以上に笑い転げていました。俺ダイエット中なのにと大笑いの弟。家族に愛され忘れられない二十歳のお誕生日になったことでしょう。弟よ、お誕生日おめでとう。あやっぺさん、お便りありがとうございます。こんなことあるんですね。すごい。あやっぺさんも弟さんをお祝いしてあげようとケーキを買って帰り、お母様も買って帰り、お父様も買って帰り、きっと特に今日お祝いしようみたいな約束はしてなかったんでしょうね。だからみんな誰も買ってこないと思っていて、何も迷わずにそれぞれ買って用意して喜ぶかななんて思いながら買って帰ってきたらみんな買ってたみたいな。いやー幸せですね、弟さんはね。すごい、3個も、しかもホール2つでしょ。どうやってみんなで食べたんだろう。おめでとうございます。20歳だからね、それはよりね記念のお誕生日ですもんね。面白いなと思いました。仲良しですね。先日うちもね娘が6歳になりましてお誕生日お祝いしたんですけど、そう今年はねハッピーバースデーって全部一文字ずつ英語でできているこうバルーンを買ってきて、それを全部壁に貼って一文字ずつね。でその他にもいろんなバルーンを膨らましてあちこちお部屋に飾り付けしたり、天井から旗をこう下げてみたりとか、結構ね飾り付けを豪華にやったんですね。でそう次の日当日にお誕生日のパーティー、お友達も来るってことになってて、お昼はお友達とバースデーパーティーで、夜は家族でバースデーパーティー、当日もう2回もパーティーがあるみたいな感じだったので、前日の夜中にもう夫婦で夜中の3時過ぎぐらいまで、なんて言ったってほらハッピーバースデーの英語のスペルいっぱい、あれを全部一個ずつ膨らまして、それをバランスよく壁に貼らなきゃいけないっていうのが結構時間がかかって、壁にほら高いとこに貼っていくのなかなかこうちょうどいい感じにならなかったりして、斜めになっちゃったりとか間隔が空きすぎちゃったりとかで、それをこう上手にやろうと思ってすごい苦労して、何時間もかけて2人で飾り付けをして、で朝起きてきて、お部屋可愛くなってるのかななんて娘がルンルンしながら私と一緒にねリビングに、寝室からリビングに上がってきて、バッとドアを開けたら見事にハッピーバースデーの文字が3つか4つしか残っていなくて、全部落ちちゃって、ちゃんと粘着テープで壁に留めたんですけど、その一晩の間に数時間の間にちゃんとテープがなんか弱かったのかな、粘着力が。でなんか A とか R とか Y みたいな感じでところどころの文字しか残ってなくて、娘がこれはどういう意味みたいな感じになっていて、そこからお昼に友達が来るまでの間にも大慌てでもう一回それをつけて、でしかもちょっと弟も楽しくなっちゃってこう風船に乗っかったりしたために、
そのハッピーバースデーの文字の中の2つぐらいの英語の文字がちょっと穴が開いちゃって少し空気が抜けてしぼんでしまったりして、まあ、なんとなく貼ってはいるけどよく見ると2個ぐらいこうちょっとふにゃってしている風船になってたりして、そんな中でもまあ一応飾り付けをして、お昼はお昼でお友達とショートケーキのホールのケーキでおめでとうってふーってしてお祝いしてもらって、で娘は一番大好きなケーキがモンブランなので、夜は家族だけで今度はモンブランのちょっと小さめのホールのケーキでまたふーってしてお祝いして、もう最高に楽しそうなお誕生日でしたね。もう一日中ニコニコでした、みんなにお祝いされて。でまたそこからこういろいろいろんなお友達がいたりするので、幼稚園のお友達もいれば、また違うところで仲良くなったお友達とかもいるので、その週はもう何回もお誕生日パーティーがあって、いやー幸せ者だなと思いながらこう娘を見てましたけれどもね。そうそう、でもねいいですよね、やっぱりお誕生日はね、お祝いする方もすごく幸せな気持ちになりますし、いくつになってもねお祝いされる方もやっぱり嬉しいですからね。みんなの愛がいっぱい弟さんに伝わったんじゃないかなと思います。あやぺさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ聴いてください。
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。今日はこのコーナーにお便りをいただいています。ご紹介しますね。ラジオネーム、どんぐりおじさんさん。前回の続きでまた猫ネタをお伝えします。熊谷のおばあちゃんからの救出猫も4ヶ月が過ぎ、どんどん大きくなりました。子猫の可愛さから変わりつつあり、オス猫は精悍な顔になってきました。そうは言ってもまだまだ子供ですから、外から家に帰ると2匹してじゃれついてきます。体重は倍くらいになってきました。さらにオスはメスの倍くらいの体重がありますが、オス猫の方が甘えん坊で毎回抱いてくれとすり寄ってきます。夜は私と一緒に寝ていますが、寒いと布団に潜り、暑いと飛び出し足元の布団の上に寝て、毎晩忙しくこちらも寝た気がしません。結局先週から隣の部屋に移し別々に寝ています。猫は清潔で匂いもなく、外に一切出しませんので耳などの心配もありません。成長とともにオスとメスの個性、オスメス関係ないのかもがはっきりしてきて興味深く見ています。変なものが大好きで、買い物用のビニール袋、ペットボトルの蓋、孫の手など大好きで、2匹して取り合いになるほどです。どこに行ったのかななどと思うと、急にビニール袋から飛び出して驚かされます。猫の知らなかった特性をお伝えしますね。まず犬と違い、極端に目が悪い。視力は人の10分の1程度とか。目の前に好物を置いてもキョロキョロして探せません。でも夜になると真っ暗でもしっかり見えているようで、暗い部屋でも走り回っています。学習能力は極端に悪く、何度ダメだと叱っても全く効き目がありません。これは犬と違い、団体行動をして上下間の地位を築いていくのと違い、猫は単独行動なので自己中なのですね。かっこ笑う。こちらも毎回いろいろなことを教えられます。近々おばあちゃんの家に連れて行く予定です。久しぶりに対面するので、猫たちはどんな反応をするのか楽しみです。命の恩人に会うのですからね。その模様はまた後日。どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。猫ちゃん大きくなってきたんですね。赤ちゃんのね、時のお話をお便りで教えていただきましたけれども、4ヶ月、ほんの4ヶ月かと思いますけれども、動物たちってその子供の時からね、赤ちゃんの姿からもう4ヶ月経つと大人の姿にどんどん近づいているんでしょうね。ワンちゃんとかもね、そうですもんね。
可愛かった赤ちゃんらしさから今度は男の子は精悍な顔になってきて体も大きくなってきてということですけれども、可愛いんだろうな猫ちゃんね。私飼ったことがないので想像しながら今お便りを読んでいましたけれども、また犬とはね違うところがたくさんありますよね。このよくねテレビとかあと YouTube とかでも猫ちゃんの動画ってねたくさん出てきますけど、何かの中に入るのが好きですよね。小さな袋に入ったり紙袋の中に入っちゃったり箱の中に入っちゃったり、なんか落ち着くのかな、なんかそういうところに収まっているのよく見かけますけれども、でもこれって猫だけじゃなくて、あの我が家の2歳のボーイも男の子も、まあ、男の子っていうか人のね赤ちゃんとかもそう、なんかね小さいとこがあると入りたがりますよね。普通にこう洗濯物を入れておくあのランドリーバスケットっていうのかな、そのカゴ、プラスチックでできたカゴの中とかにもなんかね普通に入ってじーっとしてたりして、あーきっと落ち着くんだろうなって思うから、ちょっと似たようなところがあるのかもしれないですね。いやー可愛いですね。でもそっか、意外とその視力はそんなに良くなくて、だけど暗闇はよく見えているんですね。夜行性ならではですよね。またちょっと猫ちゃんのことをいろいろ教えてもらいたいなと思います。ぜひももかん動物園のコーナーにその後の成長を教えてください。待ってます。ももかん動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームかなえるコーンさん、ももさんこんばんは、お久しぶりです。以前お便りした時は受験生だった私が無事に希望の大学に合格し、春から大学生になります。高校はいい友達に恵まれとても楽しかっただけに、卒業は本当に寂しく、大学生になって新しい環境の中でうまくやっていけるかなと不安もありますが、勉強したかったことが学べるので精一杯頑張りたいと思います。ところで私の親友がアメリカの大学に行くことになったんですが、アメリカの大学は9月始まりなので、そこまでは長い春休み夏休みだそうで、勉強はしつつもバイトしたりのんびりマイペースに過ごすわなどと言っていて、ちょっと羨ましいです。日本は4月始まりが当たり前ですが、アメリカなど外国は9月始まりが多いんだそうですね。なんででしょうね、ちょっと不思議。どちらにせよ私たち2人とも夢に描いた未来に近づいているので、充実した楽しい大学生活を送りたいと思います。カナエルコーンさん、お便りありがとうございます。そしておめでとうございます。受験生として頑張ってらっしゃいましたよね。お便りご紹介しましたけれども、希望の大学に合格されたんですね。よかったですね。これからもうすぐ始まる今一番ちょっとね、もちろん不安もありますけれども、ワクワクしている時なんじゃないかなって思います。だけどお友達は9月までお休みが続いているような感じで羨ましいということでしたけれども、そうなんですよね、日本は4月始まりもうそれが当たり前だから何も疑問を抱かないし、そういうものだ、4月って始まりの季節っていう感じがしていますけれども、これは世界的に見るとみんな共通することでは決してなくて、日本だけのことなんですよね。ちょっと調べてみたんですけどね、やはりね9月始まりが世界の中では一番多いポピュラーなものなんだそうですけど、でも9月だけじゃなくてね、例えば1月はシンガポール、オーストラリア、ニュージーランドなどは1月から始まりとか、2月ブラジル、3月はアルゼンチンとか韓国とか、5月はタイ、6月はフィリピンで、 さっき言いました9月は多いですよ。アメリカ、カナダ、スペイン、イタリア、フランス、イギリス、オランダ、ロシア、ベルギー、ブルガリア、トルコ、イラン、エジプト、中国などなどなど、まだまだいっぱいありました。そして10月もあります。カンボジア、ナイジェリア、セネガルなど。なのでそう、1年間の中結構ね、いろんな月にこうばらけてそれぞれ学校がスタートする時期って違うんだなって思いました。ね、もちろんその国は全部その月に始まるというわけではないみたいなので、地域とかあと学校によっても差があるみたいですけれどもね、一応世界のスタンダードは9月になるのかなと思います。日本でもインターナショナルスクールは9月頃の秋始まりのところも多いみたいですよ。なんでだろうなと不思議に思いますけれどもね、まあ、いろんななんか話があるそうなんですが、欧米では農作業の時期とずらして学校を9月始まりにしたというものが一応みんなにそういうふうに理解されていることみたいで、やはり夏はね結構こう農作業を子どもたちにも手伝ってもらいたいっていうこともあって、そういった作業が落ち着く9月ぐらいから、じゃあ今度は勉強頑張って学校行ってらっしゃいっていう感じで決まっていたみたいですよ。で、日本ももともとは欧米に合わせて9月にそのぐらいの時期に、ね、始まりっていう風になっていたんだそうですが、会計年度に合わせて学校も4月始まりにいつの間にかなって、それがすっかり定着したみたいですね。アメリカに合わせるなんて話も出ていたみたいですけれども、なかなかねそういう風に変更するのもやっぱり簡単なことではないみたいで、あまりね実現していませんよね。そう、始まりが4月っていうのは日本の気候としてもねいいなと思うんですけれども、いつも私思うんだけど、それに合わせた受験の時期がかわいそうだなって。あの一番寒い時、みんなが風邪をひきやすい、インフルエンザなどが流行りやすい時期が受験の時期じゃないですか。さらに雪が降ったら受験の当日もね行くのが大変でとかっていうのが、なんかこの時期がずれたらいいのになって、もうちょっとみんながこう受けやすい気候もそうだし、まあ気候ゆえにその風邪とかも流行っちゃうのかもしれないから、もうちょっと穏やかな過ごしやすい時にね受験の時期を迎えられたらいいのにななんてちょっと思いますけれどもね。いろんな事情があるんでしょうね。簡単に変えられないことなのかもしれないですけれども、でも楽しみですね、これからね。大学生きっと新しいお友達もまたたくさんできて楽しい時間になるんじゃないかと思います。カナエルコーンさん頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聞いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。 思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど誰より人知れず頑張ってる君が今日もこの閉ざされた道を切り開く Smile away なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないけど答えはいらないこの道の先は自分の目で確かめよう、yeah. Try again ここからまた始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again 涙もやがて優しさに変わる全ては明日への道しるべ
で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は私の誕生日でもあり、またつい先日娘の誕生日もあったので、なんか誕生日の話題が多かったなという感じがしましたけれども、娘の家族でのお祝いの時はモンブランのホールのケーキを買ってきて、それでお祝いしたってお話ししたじゃないですか。モンブランが大好きで、だからもうそれはもう切り分けないで好きにもうそのままホールのままフォークを刺して、小さいサイズだし好きなとこから食べてっていいよっていう風にしたら、娘大喜びで食べ始めたんですけど、ハッと見たらあのモンブランの外側の栗のあの黄色いところ、あそこだけを綺麗に剥いでおりまして、びっくりするぐらい、なんかもう白い、あれモンブランのはずなのに見た目白いみたいになっていて、そう、普段だったらねそんなことダメよ、ちゃんと中も一緒に食べなさいって、もったいないでしょって言うけれども、もうお誕生日だからまあいいかなと思って好きなとこ食べなさいって言ったら、見事にそんな感じになりまして、その後私は
モンブランってあの上だけ剥がされちゃうとただの生クリームとスポンジみたいな感じでショートケーキなんだかなんだかわからないようなケーキを私はひたすらその後食べることになりました。まあでも楽しいお誕生日になりました。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷もも .com、 momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。